サークル紹介のコーナー、今週は済美館で活動されていらっしゃいますムカゴ会の皆さん、ご紹介していきます。まずはこちらの講師の先生、山田隆代先生にお話をお伺いします。山田先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて早速ですが、こちらのムカゴ会さん、俳句のサークルということで、今日も句会が行われていらっしゃいましたが、句会はいつもどのように行っていらっしゃるんですか？
はい、まず係の方に3句事前トークをしていただきまして、無記名でプリントしていただきます。でそのプリントは各自に郵送されて、句会当日選句を発表していただく、そして公表をしていただくという形でございます。
今日は48の句が集まりまして、皆さんね、いろいろな公表もされていらっしゃいましたが、ああやって皆さんで公表しながらいろんなお話ができるというのも何か句会の良さですね。
あ、そうですね、全くその通りでございます、はい。
そして句会をしながら皆さんいろんな言葉が、ね、出てきますので、その都度調べてまた新しい言葉もどんどんと覚えられるんですね。
覚えられます。もう自分では使わなかったような言葉がね、句の中にも出てきますし、でそういうのを勉強しながらまた自分の句にプラスしていくと。
なるほど、どんどんと皆さんの句にもプラスをされていくわけですね。ではこちらの会の皆さんの様子というのは、先生どのように感じていらっしゃいますか？
そうですね、皆さんもとても熱心でいらっしゃいまして、本当に自分の言葉で、日常生活のもうさじでなんですけど、ちゃんと俳句に五七五のね、リズムで歌って、でそういうふうに発表してくださるんです。本当にそれぞれもう個性がありましてね、もうこの方どなたかなと思いながら行くと、案外当たってたりすることもありますし、はい、も
うちょっとした日常のことを見つけて、それを膨らませるって本当に大変な作業ですよね。
そうですね、たった17音字なんでね、その中にやはり大きな世界観とか人間性だとか日常の出来事だとか、それからあと旅行先、旅行に行かれた時の思い出だとか、もうなんか全てね、五七五の中に閉じ込められるんですよ。でそれを皆さんと一緒に共有していただくというようなのがこの俳句なんです。
五七五しかないと思ってしまうと作りにくいという方もいらっしゃるかもしれませんが、先生はこちらの俳句の魅力ってどんなふうに感じていらっしゃいますか？
ああ、そうですね、私はもう五七五のそのまずリズムがね大好きなんですよ。で季語を一つ入れるだけで世界観がね、もうバッと広がってくる季節感、それから季語っていうのがね、すごく実は大事な働きしてるっていうことをね、やっぱり皆さんに知ってほしいんですけど、もう季語を一つ置くだけでその季節感が出ますしね、世界観が出ますし、もうそのなんて言うんでしょうね、もう俳句がね五七五のリズムからね飛び出して、ものすごく大きな世界に広がっていくっていうことが魅力ですね。
そうやって考えると本当に素敵ですよね。季語ってあまり普段は意識はしていなかったんですけれども、本当にたくさんあるんですね。
あります、もう本当すべてね、季語集にね登録されていない季語であっても、自分でその秋が出てるとかね、この言葉だったら夏が伺えるっていうような季語はどんどん使っていただくとね、新しい季語集にね乗ることもあるんですよ。そういうこともありますのでね、臆せず使っていただきたいと思いますね。
ですか、今日は私もねたくさんの季語が覚えられてとてもね勉強になりましたが、改めましてこの俳句の作り方や俳句作りの秘訣などがありましたら、先生ぜひ教えていただけますか？
そうですね、秘訣はなかなかないんですけれども、まあ五七五のリズム、これをまず第一大切にすることと、それから季語を必ず一つ入れることと、俳句はそれだけでいいんです。あとはご自分の感じたこと、見られたこと、それから思い出でも構いませんのでね、そういう言葉の中に込めて歌うことです。
では普段日常で何か感じたことなどをメモなどしておくと結構作りやすいんですかね？
そうですね、感動したものを歌えとは言うんですけど、いちいちね、あちょちょが飛んでたから感動とかそんなことはないんです。ただそういうのを見てファッとこう自分でね、ちょちょがこうなんかその飛び方がたおやかだったりとか、ちょっと梅雨帳だったら止まりがちにね、こうなんか雨に濡れながら羽を濡らしながら行く、ちょっと哀れさを感じたりとか、そういったようなことをねフォッと捉えられる感性、 もう感性がまず第一だと思いますね。俳句はなかなか難しいんですよ。私なんか感性がないからダメなんですけど、うん、やまず感性で捉えるっていうことがね、大事なことだと思います。
ではぜひ皆さんも普段ね、日常の生活の中でいろんなことを目にするようになると、またね、より楽しく生活が送れるかもしれませんので、俳句作りチャレンジしていただきたいと思います。まずはこちらの講師の先生、山田隆代先生にお話をお伺いいたしました。素敵なお話ありがとうございました。
失礼いたしました。
続いてはこちらのメンバー、清水誠さんにお話をお伺いしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて早速ですが、改めましてこちらのサークルはどのような活動をしているサークルなのか、ご紹介いただけますか。
はい、これは藤沢公民館のさまざまあるサークル活動の一つで、無角会ということで、昭和50年代からスタートして、大変古い会なんですね。
そんなに古いサークルになるわけですね。清水さんはもうどれくらい続けていらっしゃるんですか。
私はわずか3年ぐらい、一番の新米です。
そうですね、はい。そして現在はこちらのサークル、メンバーは何名で活動していらっしゃるんでしょうか。
大体15名前後ですね、
たくさんの方でね、活動していらっしゃるということですが、活動日についても教えていただけますか。
基本的に第一水曜日の9時半から11時半頃までということになっております。
第一水曜日に区会が行われているわけですね。
はい、そうです。
そして8月はお二人の方が入会されたということで、ぜひ清水さんからこちらのサークルの PR お願いできますでしょうか。
はい、俳句はどちらかというと、なんか高貴なですね、近寄りがたいもののようにお考えの方が多いんですけれど、飛び込んでいますと、山田先生の指導方針もそうなんですが、もう五七五と季語だけ、あとは自由に歌いなさい。まあ、これがですね、この俳句、無角会の最大の特色じゃないかな。ですから、どなたでもちょっとやってみたいかなっていう方は大歓迎というふうに思っております。
でも、その言葉を聞きますと、ちょっとハードルが低くなりますね。
ぜひそういうふうに思ってですね、でむしろこの中で頭の体操、まあ、どちらかというと高齢者、ほとんど超高齢者の世界なんですけど、家でぼんやりしているよりもですね、ここに来て月1回頭の体操をするというぐらいのつもりでよろしいんじゃないかなというふうに思います。
ではね、ぜひ気になる方いらっしゃいましたら、こちらのサークル、まずは見学にお越しいただきたいと思います。そして10月には藤沢公民館祭りが開催されるんですが、そちらで皆さんの俳句が展示されるんですよね。
そうなんです、はい、これ恒例の行事にしてるんですけれど、皆さんのこれまで作った力作をですね、短冊にして展示をするということにしております。
一人何句発表されるんですか。
一人一句です。ですと、まあ、大体15句ぐらいに並ぶわけですよね。はい、
一人一句と言いますと悩んじゃいますね、皆さんね。
まあ悩むんですけど、悩んでもしょうがありませんので、自分でえいやと決めてですね、それを出していただければ、先生からコメントされることはありませんのでね、自分のこれがいいと思ったやつを出していたということです。
そうですか。ではね、ぜひ皆さんの渾身の俳句をね、この公民館祭りに見に来ていただければと思います。こちらのメンバーでいらっしゃいます清水誠さんにお話をお伺いいたしました。清水さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。